社会福祉法人青葉二会理事長榊原徳俊さんの食は自然の恵み、奈良から広げる農福連携のコーナーです。今月のテーマは食を通じて教えられることです。
岩走る垂の上のさわらびの燃えいずる春になりにけるかも。四季の巫女の有名な万葉歌がありますが、この四季の巫女は春日宮天皇と同一人物であられ、その天皇陵は私たちが農福連携で取り組む同じ奈良市の東山間の田原地区にあります。そしてこの原稿を書いている今はまさにそのさわらびの燃えいずる春です。山里の春といえば山菜の季節ですが、まず早々に目を拭くのは田んぼのあぜのつくしです。その後を追ってタラの芽やコシアブラが春を追いかけるように芽吹いていきます。他にもコゴミ、ワラビ、ノカンゾウ、ノビルなども生えていきます。山里には実に種類豊富な山野草があり、私の春の楽しみも山菜から始まります。中でも春一番に食べるつくしの卵とじの味は、卵の甘さの中にある野草のほろ苦さに何とも言えない春を感じます。それは幼い日のふるさとの春か、子供の頃に遊びながらつくし摘みをしたあの春の日のおぼろ記録かもしれません。また山菜は個性的で多様な美味しさがあります。山椒の新芽のあのふくよかな香りは格別です。摘みたてをちらし寿司やたけのこご飯にふりかけ、魚の煮つけやポークステーキにも山椒の新芽独特の香りを添えます。他にも子供の頃に山村暮らしをした人の中には、今日もまたわらびやゼンマイの煮物かと昔の生活の記憶がよみがえるほどの山菜もあります。コシアブラやタラの芽は手軽に取れるとは言えませんが、その天ぷらは春の主菜としても最高です。しかし、その季節の自然の恵みを食べることを通して築いてきた日本固有の食文化は、経済成長に伴う輸入食材の増加により、日本人の意識から忘れられつつあるのではと思います。その意味で、私の法人の地元食材レストランでは、毎年、5月の連休に特別メニューとしてジビエ料理と山菜天ぷらを提供しています。地元の山間で暮らす人たちが採る山菜の種類は実に豊富で、どれでも食べられるように思えるほどです。内容もだんだんハードになり、今年の連休の客数は減ってきましたが、一方でこんなものが再び食べられるとは思わなかったとの嬉しい言葉もいただきました。来年はさらに客数が減るかもしれません。私たちは春の季節物として山菜を食べますが、古代からの飢えと様々な食材への挑戦があっての賜物だと思われます。タラの芽でさえ鋭い棘のある姿から、初めて見る人に、食べても怪我しませんかと聞かれます。最初に食べた人間による棘の恐れを乗り越えた結果です。他にも、イタドリなど、シュウ酸が含まれる山菜などには、食べ過ぎると毒性がありますが、水にさらしてアク抜きする手法を生み出し、食料に転換してきた古代の人間の食への知恵に感嘆するばかりです。また、山野草やキノコの中には恐ろしい猛毒を持つものもあります。トリカブトやフグ毒は有名ですが、 そのフグでさえ犠牲をいとわず、死をもって美食に転換し克服してきた人間の食への探求心に生きる力を感じます。そのような思いの中で、私はある兵隊さんの指揮を思い出さずにはおれません。それは太平洋戦争の敗戦時、私の父の兄弟の一人が戦争捕虜として南海の孤島に収容された時の話です。その島は多くの捕虜が餓死したところで、捕虜たちは食べ物を求めて海岸で採取をしたり魚を取ったりして食べました。ところが南海の島には毒を持つ生物が多く、食中毒で次々に亡くなったそうです。しかし何を食べて死んだかという情報は、その日のうちにすぐ捕虜仲間に伝わり、そのことで自分を含め多くの捕虜が命を救われ、餓死を免れて生きて日本に帰ることができたという手記を残していました。得体の知れないものを最初に食べる人は、覚悟して食べ計画的に仲間に伝えていったのでしょう。人が生き延びるための食への挑戦として、自分の命をかけて他者を救う、そこに食を超えた犠牲的精神の深い意義を知りました。同じように古代の人たちも、キノコなど毒性種の多いものに自分の命を託して犠牲となり、その犠牲の上に家族や仲間を守り、その命の上に今日の我々が存在しているのでしょう。一方で、自分の命こそが何よりも大切と教えられるこの時代において、どのように何よりも大切な命なのか、人間の本来的に備わった食べるという生命活動を通して教えられる思いがします。